天野っちと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいね。投資家代表天野博之 with スパローズ大和和孝 vs ストラテジスト代表ルート小野田。新たな一年の幕開け、今日の裏テーマは企業の社長力。ねえねえ社長さん、今年の日本誰が引っ張ってくんのスペシャルということで、2週間ぶりの登場、キャインの天野博之さんです。
どうも天野です。
よろしくお願いします。
そして明けましておめでとうございます。
そうですね、今年もよろしくお願いします。そしてスパローズの大和和孝さんです。
本年もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。前回お二人のご出演が2週間前の昨年12月28日、
ね、本当ギリギリで、こっからどうなっていくかみたいなね、不安でいっぱいの感じだったんですけどね。
そうでしたね。その後年初に、なんと為替が1ドルズドンと104円台まで円高に行って、
なかなかこの数字はすごいですね。
すごいですね、5円ぐらいですか、うん、動きましたからね。
買いたいですよ僕。やっぱ FX やらない人でも買いたくな
る、ね、この104円は上がりそうな雰囲気あるもんね、
まさかというぐらい目をね疑うような状況でしたけれども、うん、マーケットが揺れました、天野さんと、
その瞬間私はね、正月休みで韓国にいてね、知らなかったです、
お休み中だった
っていうその状況見てなかったですね。
大和さんはどうされてました？
僕も年だけもう飲んだくれてました
まだ遅すぎるんですよね。
そうですね
こんなラッキーチャンスがあったなっていうのは、
そうですね、
ちょうど箱根駅伝スタートする直前午前8時前ぐらいだったので ね、小野田さんはあの時は、
私はモニター見てなかったんですけど、起きていました。確かに多分私もあの白熱機で見ようと思ってて席を外したらあれっていうね。
やっぱそういう時だからそんな異常事態が起きるんですか。やっぱ、
年始というところと、あの薄い時間、あの流動性がない時間はやっぱり狙われやすいっていうかですね、特に月曜の朝とかそうですね、あんまりね、あ
のこれは誰かその有力な何かが動いたっていうようなことなんですか。
まあ取引のフローが偏ったんでしょうね、薄い時間に偏ったと。ただ実際あそこで買えたかどうかっていうのはちょっと微妙なところですね、一瞬だったしね、
動きすぎちゃって、
このところ祝日に動くという ね、日本の祝日、
いやドキドキしますね。
そうですね、ということで、まあ、この3ヶ月間、外部要因に振らされてきた日本株ですけれども、だんだんようやくマーケットも落ち着いてきたというような状況でしょうかね。
2万5600円、
落ち着いてきましたね、
天野さんと大和さん、どういう銘柄手掛けていこうかなとここから思ってらっしゃいますか。
これはね、大和あんの？
僕ですね、ちょっと自慢なんですけど、いつも夕方やら、
新元号株じゃないの？
新元号株で上がったんですよ。
やばい、
僕が言った為替コンピューターなんとかっていう、
あのみんなこの
新元号を紹介した次の日から、2回連続ストップだからって
マジで。ということはヤウト持ってたわけ？
いや買ってはいないんです
けど。いい加減にしろよなんでだよ新元号だって。
いやでも今でも結構調子ですよ。
調子いい、
はい、為替コンピューターサプライズ
ですよね。そうですね、僕が言った後に上がりましたから、
預言者、今年は預言者、
もしかしたら影響力持って持ち
合わせ為替コンピューターサプライズ、株価だけ見ておきたいと、サプライですね、変わらずの613円ということで、
いくらだ
400円ぐらいで言ってですよ。今年の話ですからね。
なんだよ、
1月9日に、昨年来高値の654円まであったんですよね、為替コンピューターサプライズ。
これさ、どこら辺まで行くんだろうか。新元号が発表されたら落ちたりするのかね。
その新元号銘柄っていうのが何個かあって、その中でも動きが軽いものを選んで個人投資家向けのやつで、まあ、自分が買うとしたらで考えたんですけど、
だってもうすでに含みなわけじゃないですか。こうなってるってことは、
これ以上は進めないです。
どこが切り返しのポイントになるわけ。やっぱり元号が出たら、
まあでもそこまで盛り上がるんじゃないかっていうことで、やっぱ意外と上がってるんですけど、もうストップだから2回の後はちょっとおすすめはできないですけど、
まあ、この改元特需銘柄っていうのもね、にぎわってますけどね。
にぎわいますよね、
絶対ニュース増えるって思いますから
増えますよね、まあ、システムなんかも変えなきゃいけないですしね、書類とかも作り直しですからね。
ちょっとすっぱ抜かれるとかそういうのがあったらどうなんの、それ。
いやちょっと分からないですよね本当に。
すごいよね。
もうここから買ったらもう責任は自己責任でお願いしますけど。
まあ、あの印刷関連株ですとか、そのブライダル関連株の一角がね、取り付いたっていうような経緯もありますけれどもね。さてこのコーナーでは毎回お三方に投資家代表対ストラテジスト代表として激論を繰り広げていただきます。今のところ1勝1敗1引き分けというところで、
なんかワールドカップの予選のような、いい
一番数字が取れそうな
2019年最初の戦い、どちらのチームになるでしょうか。リスナーの皆さんにはいつものようにコーナーの最後に、今回はこっちのチームのコメントが役に立ったと思う方に投票していただきますので、ぜひ今回もご参加ください。それでは早速お話を伺っていきましょう。バトルスタート。前回12月28日大納会の時にですね、ご登場いただいた時に2019年今年の投資の抱負を漢字一文字にしたためていただきました。小野田さんは探求の探、天馬川を見つけ出そうというふうにおっしゃっていて、ね、天野さんは耕す、こうですね、土が良くないといい苗が育てない、たないから刈り取った後の今後ちょっと見どころだと、大和さんは待つ、早いペースでここまで株価落ちてきたのでいつか上がるその時を待とうということですが、その後進捗はお三方いかがでしょうか。
まだ見つけてないですね2週間ですかね、まだ調べきれてないですね、
はい、もうあの耕していつでも苗を植える準備になってるんですが苗が見つからないですね。
僕はあのもう2万円でボックスに入ったんじゃないかって予想してるんで、2万円に1回超える時も結構長い間続いたんで、だから2万円超えたら売って切ったら買うっていうのを続けてたら意外といいんじゃないかなって思うんですけどね。
まあ、2万円今日2万662円まで今来ておりますけれども、小野田さんいかがでしょうか。この2万円硬いと見てよろしいでしょうか。
そうですね、まあ、1月は、まあ、大発会のところが結構ね下げなかったんですね。思ったほど下げなくて、そこあたりに2万円のというなんですかね、一つこう、まあ、下の下値ラインというかね、そういうのができたような感じがしますね、サポートラインか。
米中の感じはちょっとあんまり動きがないっていうのもあるんですか。
米中はなんていうんですかね、あの相場が下がった時にあの言い訳にされる、
言い訳にされてるってことはやっぱり米中がどのものって言われちゃうってことだ。
結局あのアメリカ議会がもう対中国で一致してるんで、うん、米中関係の悪化やむを得ないですね、これ、はい、これはもうどうしようもないです。
米中って言葉にもう慣れてきてるのもある
ただ下げ続ける相場はないんで、山田さんおっしゃった通りどっかでこう反発する局面があるから、はい、そこはやっぱりね、あの、うん、下げるだけの相場ではないですからね、うん。
まあ、今日は好材料としてアメリカのムニューシン財務長官が関税引き下げを主張しているという報道もありましたけれどもね、うんうん、はい、
まあ、またどっかで否定されるんでしょうけどね、はい、
ちょこちょこ小出しに
これで動かすんだ
、はい、ということで、まあ、新年ということでありますのでいろいろな行事が、あります、1月7日にですね、帝国ホテル東京で行われました経済団体の新年祝賀パーティー、ここで安倍総理大臣ほか日本経済を牽引するトップ1400人以上の方々が参加して、
まだ呼ばれたことないな
そらそらじゃないですかね
誰が
一回雰囲気を味わってみたいですよね
言ってた面白いですけど
肌感で感じるものがお二方あるかもしれませんね、投資家でいらっしゃるので。2019年の見通しをそこで聞いたところ、はい、やはりあの改元新元号であったりとか、うん、節目を意識した回答が目立ったようなんですよ、うん、
新しい元号になって勢いつけたいっていうのもあるんだね、
はい、例えばですね、セブンイレブンを展開するセブン&アイホールディングスの井坂社長は、うん、元号が変わる期待感、やはり高揚感を景気につなげていきたいなということで、うんうんうん、改元景気とおっしゃっていますね、うん、あとアマゾンジャパンのジャスパーチャン社長はあけぼの景気と捉えて、うん、新元号になる年なので、うん、様々な新しいものが出てくることに期待するとおっしゃってますね。さっきあの大和さんも改元、はい、あの元号で銘柄選んでるというお話でしたけれども、
うんうん、そう言うしかないんじゃないかな
お祝いしな
くて、ね、そうですよね、やっぱ影響力ある人だからやっぱ、
その他にですね、まあ、2018年はトップのカルロス・ゴーン容疑者が逮捕されるという波乱の年となりました、うんうん、その日産自動車の才川社長は、うん、何と言ったかと、はい、どう思われます天野さん。
才川社長、はい、どうでしょうかね、まだ今いろいろ なんかバタバタしてますんでね、はい、自分の地位のところもハラハラしてるとは思うんですが、西川社長どんな風におっしゃってるんですか。
はい、そのハラハラドキドキの中で、新時代の幕開けケーキ、
そうしたいっていう おのが気持ちが
希望を込めてというところもありかもしれませんよね。まあ、いや
ずっとですもんね、ゴンさん、
そのやっぱりあのガバナンスを意識して、うん、その新時代の幕開けケーキということをね、
新時代にしたいんでしょうね、
はい、
うん、
再構築をしていきたいという、うん、ガバナンス元年というつもりでやっていきたいというお話だったんです ね、
ケーキじゃなくてもう日産そのもののことをおっしゃってる。
そして東芝の会長はですね、うん、あのやはり米中貿易戦争はあの読み切れないというふうにおっしゃっていましたけれども、うん、再始動契機ということで、東芝の会長はおっしゃっているということなんですね、うん、まあ、今年の相場テーマ、お三方どんなものになりそうでしょうか。天野さんから伺ってもいいですか。
どうなんですかね、なんかエネルギーの問題みたいなのもね、なんか再稼働するとか、まあ、その核開発のそういうのとかも、大企業なんか全部絡んでますもんね、そういうところもどうしていくのかとか、
あの原発産業で再編がね、うん、今必死になっていて、はいはいはい、あの日立製作所もイギリスの計画凍結するなんていう、
ねね、そういうニュースもありましたもんね、どうしていくんでしょうかね、
やっぱりエネルギーのあたりですか、その気になってるところ、ヤマトさんはいかがです。
結構なんか不安なことが多いじゃないですか、うん、イギリスだとか米中だとか、うん、なんかそれがみんな不安すぎて結構僕売られすぎたと思うんですよね、だから不安が伸びたりした時に上がるんじゃないかなとか、うん、イギリスがこのまま離脱しないとか言うとちょっと安心して上がるとか、うん、だからその時のタイミング待ちみたいなのいいかもしれないですよね、うん、
その今イギリスのお話出ましたけれども、はい、あの EU 離脱の期限まで3ヶ月を切るその1月15日ですね、
絶対3ヶ月じゃ無理な感じですけど ね、
ね、あの投票もありましたけれども、これ、はい、小野田さんどう見たらいいんでしょうか。
まあ多分否決されたのは織り込まれていたんですよね、もう予想通りなんですけど、うん、
歴史的圧倒的大差でしたよね、
まあ、市場関係者も大体予想通りなんですけど、結果としてはただ多分なんですけどね、この3月の延なんですか、このブレグジットの期間を
29日までの期限を
延期する交渉をするんじゃないかなと。ただ EU 加盟国全部の、ね、合意取らなきゃいけないんで、まあ、大変は大変なんですけど、まあ、そういう方向じゃないかな。ヨーロッパはもう歴史的にもうなんですか、
期限なんだから期限なんだからユーロから外れろっていう国はいないんですか。
まあドイツがね、そういうスタンスだったんですけど、うん、メルケルさん自体がもう求心力なくなっちゃってるんで、
そうなんですよね、
そこまで強くね出られるのかなっていうのもありますね。
でも7月までという話も出てるくらいですか、これちょっと長引きそうな、
うん、長引きますね。そうすると
やったら上がるんじゃないですか、うん、伸びたら上がる、
これないかもしれないぞという
そうですね、
不安が懸念がなくなるってことで、
ポンドはね上がるかもしれないですよね。
ね、日本の影響、企業にはこれどう影響するんですかね。
やっぱりその日立の件もね、原発イギリスでっていう話ありましたけど、それもまあなくなるっていうことで、やっぱり投資判断ね、設備投資そのイギリスで進出してとか、こういうところに影響してきますよね、その投資判断のところで。やっぱ不透明なところにはなかなか行きづらいじゃないですか、どういう制度になるかよくわからないのに。
そういうのもあるでしょうね。小野田さん、今年の相場テーマ、
まあ、そうですね、ちょっと明るいところで言うと、オリンピックまでもうあとわずかなんで、
そうだね、
そろそろ、
ね、
オリンピックの放送関連とか、うん、スポーツ関連とか警備需要とか、また、まあ、インバウンドとか、このあたりがもう一回また見直されてくるんじゃないかなと。
僕らのやってる僕のやってる旅番組みたいなのとかも、うん、そういうのを盛り上げていこうっていうような、はい、それで一役買ってくれっていうようなことがだんだん出てきて来る感じですね。
そうですね、だんだん雰囲気作りというところで徐々に始まってくると思いますよ、
はいはいはい。さてもう一つですね、2019年社長が注目する会社ランキングというものが、先頃1月16日に、産業能力大学から発表されたんですね。
社長の中で選ぶ社長みたいなことなんですね、はい、会社っていうの
は。そうなんですよ、
芸人が選ぶ面白い芸人みたいなの。あ、分かりやすい。
そんな感じです、うん、1位はソフトバンクグループでした。
ダウンタウンかな。
2位が日産自動車、うん、
これ1個ずつ言わなきゃいけない、うん、面倒くさいことになる順位がついて嫌な感じになっちゃって怒られるってやめよう。
ざっと言っときますね。3位が楽天、4位がトヨタ自動車、うん、5位に ZOZO、 6位はアマゾンドットコム、アマゾンドットコム、そして7位がホンダ技研工業、8位 NTT ドコ
モ。 ZOZO 入りましたね、
はい、
すごい。
で8位に同率でメルカリも入って、10位に小野薬品工業、同率でソニーと。いかがですか。
すごい ZOZO のこの存在感すごいですね。ここに来ての、
ここに ZOZO が入ってくる、
ね、ZOZO といえば皆さん記憶に新しいと思いますが、新年早々前澤社長がやってくれました、
ね、
はい、個人資産ですよね、あれ
素晴らしいよね。 毎年毎月毎週恒例にしてもらえて
100人に100万円のお年玉プレゼント、総額1億円
最高ですね。王様の遊びですね。
芸能界でも応募した方は結構
いや、いるじゃないですか。僕はやってないですけど、
僕はリツイートしましたけど、
ね、
コメントつけるのが恥ずかしくて、絶対いいコメントした方がもらえるだろうなと思ったけど、でも前澤さんに向けて、うん、僕は100人に100万円もらうっていうツイートしたんですよ、うん、でこんだけ恥ずかしいことしたのに誰もリツイートしてくれないっていういいねも12人っていう、
芸人もなんかやってたよね、はい、1人に100円、ね、100人に100円みたいな、
100人に100万円もらうのまだツイートありますので、リツイートしてくれた方は100人までは受け取りますのでよろしくお願いします。
いろいろね、今ツイッターで の広告効果などもね、うん、あるでしょうしね。まあどうでしょうか、2019年の顔、はいはい、誰になりそうでしょうか。天野さんはね、
ソフトバンクの孫さんなんかは2019年というよりも今後の株価の顔みたいなことですもんね。もう
9434の通信のソフトバンクが、
ね、歴史的に残りそうな感じだもんな。
昨年にはね、通信のソフトバンクも上場して、うん、はい、なりましたけど、はい、浜田さんね、惚れた会社に投資するっていうことをモットーとされてますけれども、はいはい、
僕トヨタの社長さんとかテレビ出てる時に、あの車が好きで、あの無人のそういう車もいいんだけど、やっぱり車の運転する楽しさを若い人たちに知ってもらいたいみたいなメッセージ聞くと、うん、なんか素敵だな、応援したいなとか思っちゃう、うん、ただやっぱりこの世の中の流れの方は電気自動車の方に流れてるから、これはトヨタがどういうシフトをやっていくのかっていうのはね、はい、楽しみですけどね、
うん、ご自身もレーサーであるっていうところで ね、
そうですね、
愛がね強いお方ですよね、うん、小野田さんは今まあ、これからどういう社長さん、誰に会いたいとかあります
でしょう
か。
そうですね、ちょっと私も天野さんと被っちゃうんですけどね、トヨタの社長には会ってみたいですね。
本気、
うん、いやこの本当自動車だけで行くのか、うん、なんか別の全く違うことを始めるのかなっていう、なんかそういうところ聞いてみたいんですね、はい、何か考えてるんだろうと思うんですよ。
あと僕もずっと注目してるのは日本電産の、ね、ちょっと調子が
そう
ね、株価下がってますよね、
はい、2019年3月期の、ね、連結純利益前期比 14% 減少になる見通しだと。
この時なんですよ、やっぱりね、調子がいい時はやっぱりイケイケどんどんの社長はイメージがいいんですよ、だこの業績がちょっと下方修正した時に何を言うかをやっぱり注目したいところですよね。
尋常じゃない変化が起きたってね、ご本人おっしゃってましたけどね、それ相当インパクト
でした。尋常じゃない変化
でも、それが言うっていいですね。無難に終わらそうとしないところが逆にいいですよね。
言い訳じゃなくて、
必死に想定内ですみたいなこと言われるとさ、うんうん、そりゃ尋常じゃないこと起きたからこんだけ株価下がったんだなっていう、うんうん、
その後ね、やはり下げ幅縮小となっておりますけれども、うん、日本電産9時7分にはね、11,405円まで下がりましたが、今12,140円ということで、うん、やはりこの下方修正も織り込み済みというね、見方もあるようです、ね、
逆にこんな強烈な言葉言ったらこれより悪いこと起きない感じがしますけどね。
岩本さんいかがでしょうか。
僕はやっぱり日清ですね。
日
清が今満腹で、そろそろラーメン作り始めるんですよ。まだラーメンじゃない
ですもんね、はい、
ちょっと待って、
はい、
コラボもあるわけ、満腹ラーメン。
いやいや多分あれ見てたらカップラーメン絶対食いたくなると思うんで売り上げは上がると思うし、
私もいつも食べたくなります。
そうですよね、うん、で次男が社長なんですよ、うん、で今子供なんですよ、この子供が社長になるのかっていう見方をしてたら、もう注目される年になると思うんで
朝ドラ、
はい、
今まだねお坊ちゃんですもんね。そうなんですよね、
朝ドラ関連、
朝ドラから俺は面白いですもん、
ですね、はい、小野田さんにね、お時間でこの 小野田式ねルートを使った計算で2月22日の次回お二人ご登場までに日経平均どうなるか伺いたかったんですけど、ちょっと時間がね簡単にお願いします。
上21,800円の下19,300円で、
19,300円、ちょっと2万円下回ったところ、
ルート小野田の星占いです
星占いとおっしゃってますけどねということで、どっちのコメントが参考になったのか投票結果見てみたいと思います。投資家代表チーム 51.28%、 ストラテジー代表チーム 48.72%、 勝ちます。投資家代表チームの勝ちです。
僅差ですね、
僅差、はい、結構喋ったけど
僅差で、お勝ちになりましたけれどもね、次回ご登場が2月22日金曜日、白熱バトルまたしていただきたいと思います。天野チコとキャインの天野博之さん、そしてスパローズの大和勝隆さんでした。お二方どうもありがとうございました。投資って楽しいねのコーナーでした。